どうもこんばんは、渋谷の体育会平井梨央です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ好きな人がパラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きなパラスポーツエヴァンジェリスト前田彦さん、 MVP クレイジャパン大見恵美さんとお届けします。お二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今週もわーわー太田信也さんと一般社団法人前野島博さんはお休みということで、ちょっとねお二人がバスケットボールシーズン、カーリングシーズン、まあ、スキーシーズンを迎えてややレギュラーメンバーが捕まりにくくなっているという状況です
、はい、
ね、忙しい。なんかでもスポーツの話もね聞けたらなと思っていたので、うん、ちょっとぜひね次回野島さんのカーリングの話とかミラノの注目とかね教えていただけたらなというふうには思うんですが、すごい個人的に気になってたのが大見さんのラジオ体操がその後どうなったのか。
気にしてるんですか。
どうなったか、あれ報告ないなと思いながら
次の日から合宿みたいのやってたんですけど、はい、次の日からやってなかったんです。すいません
、一坊主でもなかった、一日坊主
そうなんです。これは自分の中で仕切り直さないとできない、途中で ふわっと再スタートから1日目からできなかったから嫌だったので、もう一回やりスタートします。
じゃあ2月1日から始めますか ね。
でもなんかこれがダメなんだと思う。なんか最初の日にできなかったから、いやなんかや始められないみたいな、そんなことこだわらないでやればいいのに、やるときは、
ね、やるときの思い越しが上がってないですね。
そういうことなんだなって自分で思いました
ルーティンに入れるといいですよ。顔洗ったらやるとか。
あ、そういうこと。そうだよね、
そういうこと。
いやだから1日目からその合宿だったから自分の中でそこ組み込めなかったって今言い訳をしてます
であれですよ、お風呂沸かしてる間にやるとかいいんじゃない。
ああ、そういうことね。お風呂のスイッチ入れたらやるか、出たらやるか、お風呂から、うん、お風呂は毎日夜は入るし朝も入れるとき入る、あ、1日朝晩入る感じなんですよ。
へえ、でも待ってる間に、うん、やるのがちょうどよくないですか。ちょっと汗かいて流すから。
あー、そうか
そうかそうか。
あとだとねなんか疲れちゃうからまたやらないか。
なんか続けるコツで、うん、私がいつも思ってるのが、私のランニングがそうなんですけど、うん、やめてないって思うっていうことってすごい大事だなって思ってて、やっぱり1回でもかけちゃえば、うん、1週間でも走らなかったら、うん、ああもう私は走るのをやめてしまったって全然思わないっていう。
なるほど。
ゆっく長く続けるのはやめてないって本人が思うか思わないかっていう差なので、大見さんも3日いたとて、うん、やめてないって思えばやめてないんです。
なるほど。そうか、なんか行動はそういう風に思ってるけど、本当にやりたくないんだろうねだからダメだね。あ、そこだ。そこ
動きたくないんですかね。じゃあ体
でもね薬まで飲んでるのに、うん、運動と食事ってコレステロール言われてるのに、うん、私はどうしてそこまで行ってもこれ動かせないんだっていう、ちょっとそういうのは考えちゃう。これはいけないことでしょうかね、前田先生
そう、まあ、やりたくない、困ってない時なのかなって気もするから、
だからきっとなんか人事なのかな。もうちょっとちゃんと、すげえもう明日心筋梗塞で死ぬかもしれませんよみたいな、なんか血管詰まって死ぬかもしれませんよって言ったら、なんだか危機感が足りないですね。
あんまりメリットを感じてないってことですよね。やってこう得られるものが。
そうだ、やってもいないのにそれを感じ
でもなんかこう気持ちいいみたいなこととかはない、なかったですか。
いや、その時思う。そして今日もなんか今日すごいいっぱい仕事が詰まってるので、早くいつもより起きて、これの収録の前に 3D プリンターを4台セットするっていうのをすごい
ね、
ずっと起きてやって10分前に終わったんだけど、ちょうど今天気がね良くなってお日様がパッと来たら、 9時前にいつもできるんじゃんと思いながら今ここに向かってきたから、そういうことですよね、うん、あのその体験をまた明日もやろうみたいに思うっていう、
はい
頑張る
必要に迫られないとね、なかなか
ダメだってことですね。
私もでもそっちタイプだな。なのでなんかたまにそのランニングの大会とかに無理くりエントリーするみたいな、半年っぽ
持っていくの ね、 ね、
そうすると絶対走っておかないと走れないから、うん、とかっていう自分で自分を追い詰めるみたいなことをしないと、うん、その前田さんみたいにトゥードゥーリストがあればそれをこなせます、うん、それをこなさないとむしろ気持ち悪いですっていうタイプの人はそれでいいと思うんですけど、うんうん、多分私も大見さんの何かもう必要に迫られないとリストに入っててもこれ今日やんなくてもいいかみたいな、
ね、
そういうなんかこう無意識のあれが働いて、
まだ大丈夫、
リストの中で見えなくなっちゃうみたいな。
だって通知を見ないんだからダメだよね、通知を開かないんだから、通知来てても、うん、
でも薬とかは出されたら飲むわけじゃないですか、
うんうんうん、
それはまあなんかお医者さんっていう、
うん、
なんていうかちょっとした圧、
うん、
みたいな、
で見えるとこに置いとくっていうあのチャット GPT の指示で解消されたんですよ、うん、私そういうタイプだったんだってやっと分かって、目の前にないとダメっていう、あ、じゃあラジオ体操する椅子みたいのを置いといて、あそこに座るみたいの自分でパッと気づくもの、視覚的になんか置いとけばいいですきっとね、ラジオ体操をやるためのスペース。
今までなんかやりなんかこう自分でこうあんまりモチベーションはないけど頑張ったっていう、頑張れた時どんなことがあるんですか。
ああ、モチベーションないと何もやってないのかもしれない。
あ、なるほど、
じゃあもう持っていく
設定が必要ってことです。
そうだね、そうだね。やっぱマラソン大会あるとか、このあと、うん、ウォーキングレッスンに参加するために少し痩せないとピシッとした服が着れないとか、なんかそういう細かい設定がいるのかな。
そうですね。じゃあコレステロール値を下げなきゃいけないわ。でも今もコレステロールじゃないですけど、なんか
コレステロール値で、しかも2ヶ月に1回検査があるから、なんか薬飲み出したから、あ、下がるんだろうなぐらいな、今度逆にめっちゃ安心感になっちゃってる、なんか頑張って動かなくても薬で下がるんでしょみたいな、なんかそんなちょっとひねくれてるかな
難しいね、薬で困ってないので、
あ、でもちょっとあと次の
収録困ってないって言われば
困ってるんだろうけど、すごくなんか初めて言われた時のやばいっていうのではなくなってきてるのがダメな。
え、薬って飲み続けないといけないんですか、う
ん、
もう
なんかそう
飲み始めたら、
飲んだらガクンってもう下がるから、
うん、だとしても飲み続けないといけないってことですか。
そう、飲まないと
上がっちゃって、
うん、そうだけど飲まないともう3年やってもダメだったから、ドロドロ血液ドロドロ化になって、うって死んじゃう、
血栓みたいなリスクがあるみたいな、うん、
だからダメなんだよ本当に、ドキ
ドキ
やらないとダメなんだよ。なんか
やっぱ楽しいとか、うん、なんかこう仲間とやるとかそういうモチベーションがあれば
いける。これもね、あの英語のやつあるじゃないですか、なんだっけ、リンゴなんたらみたいなアプリを、
うん、
毎日英語のやつをやんなきゃいけないみたいなのを、
あ、デュオリンゴ、
あ、それそれをみんなでいるときにみんな入んなみたいになってこう入れなきゃいけなくなって、で、なんか喋って聞くのはたやすくできるんだけれども、スペルとかを間違えてスペル入れるやつもあるみ
たいな、うん、
テンションが上がらなくなって、で毎日めちゃくちゃ追っかけて怒られるんですよ、その通知、そのアプリね、めちゃくちゃ怒ってくるんですよ。
あれめっちゃ通知きますよね。あと何時間で連続記録が終わっちゃいますみたいな感じで怒った顔みたいですけど、
そして一人だったらまだしも、みんなで一緒にやったからみんなのところに何々さんが今日はやってないからやれって言った方がいいよとか言ってる通知が行くみたいで
クソ面白い告げ口
されて、今日やんなかったらみんなと友達から外れるよみたいなのとか来るの怖っと思って、 でもそれがテンションが上がんなくって、いやいややってるからみんなとも差がレベルにあるんだけど、たまたま、昨日おととい、なんか自律神経が測れるアプリみたいのが
こう、
なるんだ、あ、そう、なんかインスタのなんかやつで流れてきて、なんか怪しいなと思ったけど、別で調べたらそうでもなかったから、その自律神経を指の先の iPhone のカメラのところに当てると何かが測れるらしくって、それをちょっとやってみようと思って一回やった。そしたら毎日それやんなきゃいけないっていうから、これは朝起きてすぐできるっていう、そのなんか自分のことを調べて何かが分かるっていうのはこれ続けられる、この開くアプリと開かないアプリがあるのは自分の興味のところがきっと違うんだなと思いながら2つのアプリを比べてました、ね、
すぐ数値で分かるとか、
うん、
3D プリンターもセットしたら出来上がるのが見える、
そうですね、
なんかそういう見える成果みたいなのが好きなのかもしれないです ね、 そうだってラジオ体操って別に何も見えない、
うんうんうんうん、
から
そうだよね、
なんか、うん、
そういうことかも、
そうかもですね、もの
として見えるのが好きなのかもしれない、
うん、
そうか、みんな忘れてるかと思って今日の収録に挑んだのに、最初に聞かれた、
うん、気になってた、だからすごい続けてるかゼロかどっちかなって思ってました
ごめんなさいって感じ、やってますって言ってね、完璧な人より人間らしいということで2週間すいませんって
、でもなんかあれですよね、きっと続けられる何かがあるはず、
うん、
私その前回前田さんに言われて、うん、ストレングスファインダーを掘り起こしたじゃないですか、
はいはい、
その資質をなんかあの後改めて眺めてて、うん、あ、本当になんか今やってることとか、
うん、
自分が楽しいって思うことが資質に基づいてるんだなってとっても思って、でチャット GPT に私の資質を教えて、うんうん、でこの資質に基づいた回答をしてほしいみたいなことを今お願いしてるので、何を聞いても最後にあなたの資質に基づくとっていうのが来て、まあ、若干それはそれでなんかもうなんか別になんかこれ別に資質に基づかなくてもいいんだけどなみたいなところもあるんですけど、なんか結構そういうのでなんか自分の資質でどうやったら続けられるかみたいなのとかを聞くと、うん、意外と精度の高いの返ってきそうだなって思いました。
そうか、なんかそれもあのあとやりたいと思って調べたら、やっぱ本一回買った方がいいってなって、あ、じゃあ本買おうって思ってて、その次やってなくってやりたいなと思ってダメね、なんかね、多分ね、いろんな自分の体に向けての余裕の時間がないんだと思うんですよね今、
うん、
さあ自分磨きの時間、あ、じゃあ今日温泉行こうとか自分何かする心の余裕の時間が全然ないから向き合ってないんだなっていう感じはします。ダメだねきっと時間はあるんだと思うんだけど、
1週間に何時間とか、 なんか自分のケアをする時間と決めるみたいな、
うん、なんかスマホとか見て時間が経ってるんですよね、気をつけよう。
いやでもそうですよね、
うん、そうなんです、情報が溢れてる
そうですね、なんか頑張れる、うん、頑張り方は本当に多分人によって違うんだなっていうのを聞きながら思いました。なんか目標立つとそんなに苦労せずできちゃうタイプなんです、うん、
あ
というかやんなきゃって、うん、まあ、もちろん完璧にはできないんですけど、うん、勉強する時間とか毎日カレンダーに入れてて、でもちろん毎日はやらないと、やんなかったらカレンダーごと削除するんですけど、
うんうんうん、
でも数値で、あ、これからなんか勉強時間とか、
うん、
見たら、まあ、じゃあとりあえずやるかみたいな感じになって、ちょこちょこ続けることが、私はそこまで苦じゃないタイプ、あ、途中で飽きたらもう 100% やらないって、うんうん、割とこう中身は入れ替わってくんですけど、そのやるところまでのハードル、そこまで高くないんですよね。
分かってるってことだよね、その配分通りやればこうなるっていうの
は想定できてる。だから毎日3時間勉強するとかは、
うんうん、
多分 難しいとか相当覚悟を決めて、それ自体がやりたいことだったら、うん、まあ、できると思うんですけど、その苦手なこと、運動を毎日3時間やるとかは多分私には 100% 無理なことで、うん、なんですよね。あ、でもそうだな、でも運動したらって言われたら100絶対やらないんで、それだけは本当にやりたくないことはやらない。だからやりたいことにさせるのが一番なんでしょうね。だから大海さんの中ではまだ腑に落ちてないってことですよ。でもこの状態だとジムに登録したところで多分行かない
ですね。そう、それははっきり分かったんですよ。ひとときができない私がジム入んなくてよかったなと。
よかった。とりあえず行ってたもんっていうところは回避できました。
正解でした ね。
すごくよ
かった。よかったよかった。うん、
あ、ジムの前通りながら入んなくてよかったと思って横目で見てる。まずはラジオ体操をちゃんとするっていうところだよな。これは引き続きあのテンション上げながら今日反省します。はい、一人でやっぱりそのなんでやらない自分を考えるよりはあの皆さんに指摘してもらった方が、ああそっかってなんか明らかになっていくよね。
うん、なんかでももしかしてそのジムのインストラクターとかがいて、
うんうんうん、
おみさん来週はこの日ですよとか言われて、うん、いやいや行くうちに習慣とかの方がいいかも。なんか一人じゃできなさそうじゃん。
そうで対人の方がいいってことだよね。
うん、そうですね。ちょっとアプリだとうるさくなっちゃうから、うん、もうリアル
人だ、
うん、
人だ。
もう1週間、うん、この時間にラジオ体操やる人決めて全部でやったらいいじゃないですか。LINE のビデオツアーでもいいけど。
そうだね、
一緒にラジオ体操する人みたいな
感じ。いた方がやるのかも。その人と喋るとか会うとか、うん、この時にこれ喋ろうとか、結局なんか仕事、うん、日々の仕事の中で、予想外に膨れることってなんか誰かと仕事で話してるうちに何か発見して、じゃあそのために何やろうっていうのをどんどん膨らんでやること増えちゃうんですよ、それをうまく活かせるためにみたいな。なので多分それはそれがいいと思ってどんどんやってっちゃう。だから対人を入れてった方がいいってことは、やるべき目標のところに淡々と一人でやってるつもりでいるけど、なんか実は一人じゃ無理なんだ。対応するんだね、きっと。
だからチームがあってその中で自分がやらなきゃいけないってことがあるとやるっていう。
確かにそうなのかも。
はい、
迷惑かけれないなと思ったらやるのかも。だ結局は差し迫ってもお尻叩かれてるってことだよね。
でもそれで言うと大見さんの健康で、うん、まあ、迷惑かかるって言うとあれですけど一番影響あるのが、うん、あのお子さんとか、
そうですよ、
ね、お孫ちゃんとかじゃないですか、うんうん、例えばお孫ちゃんと日替わりで、うん、あの何人かいらっしゃる。
ラジオ体操するん
ですか。そうそう、朝7時はバーバとラジオ体操の時間みたいな、
うんうん、
あ、子供も起きるみたいな。
そうですね、
うん、
忘れられないしね、そしたらそういうのはいいかもしれない。
なんかそうとかで、まあその子供たちもお母さんが健康でいて、
うんうん、今日は
起きてるもらすべきだみたいな
確認
とはあるじゃないですか。
多分確認もできる、
うん、で、まあ、朝早いのとかはまあこう家庭としてはいいことっていうか、うん、まあ、子供もね、それがあって起きるんだったらいいかなって。
私寝るの遅いから朝も起きるの遅いけど、それで早起きするなら早く寝るってことですよね。
うん、
はあ、それだな。やっぱ一人じゃ無理なんだな、いろいろ。
うん、再確認できましたね。
あ、でもできました。あるだけでもいいと思います。私人と一緒にやるのあんま好きじゃないから。
そう思ってたけど、なんか聞いてたらやっぱりそうなんですね。と一人じゃ無理なんだ。うん、
なんか作業とかは一人でやりたいけど、
うん、
結果それはなんかチームのプロジェクトの中のこう一つで、
うんうん、
自分一人のプロジェクトで自分で進めていくみたいなよりは、うん、そうチームが好きなんじゃないですかね。
うんうんうんうん、ね、そうだ、今日は二人に分析してもらっちゃった頑張ります。それをちょっとやっています。一緒にやらないって言って、
ちょっと大見さんにやってほしいストレングスファインダー
そうです。まずそこやりましょう。本読まなくていいから、
読まなくていいから。
私も買ったけど本読んでないです。 私は本の中に QR コードか、
そうそうそう、
なんかやっぱコードか暗証番号、
そうみたい、
あ、そうなんですね、
そうなんですよ、
で読んでない中身、あ、それだけ
やってトップ5しか見れないんで、そのクロードだとそのトップ5の項目だけ読むと、それをどうやったら活かせるかみたいなこととかが多分書いてあるんで、そのページだけ読めばいいと思います最初は。
分かった、それを共有するみんなに、どうかの出てくるか、
うん、そう、そういう分析系は好きそうですもんね、大見さん、
うん、それは今日やるよ、よし
今日やるよ、
いや買ったよって連絡するわよし、
どうします、前田さんはあれだけど、ストレングスファインダーは34個まで全部
全部見てます、
全部、
はい、やってます、はい、
え、合ってます、
合ってるのかな、あの説明されたら合ってるんだろうなって思います、
うん、
では結構そのストレングスファインダーを知ってて私と接したことある人、うん、なんか仕事上で会ったことある人は意外って言われますね。そのコミュニケーション能力的なものがトップ5にゼロなので、なんか割と社交的に振る舞ってるように見られるんですけど、
うん、
完全に作り物の社交性なので素質ではないっていうところに驚かれますね。
意外と私はわかる多分、まあ、仕事上で、ね、そのプライベートで会うとかっていうことではないですけど、うん、前田さんの、まあ、もちろんコミュニケーション能力は高いけど、
いやいや、
でも、うん、それはなんていうんだろうあの社会的にやっているっていうのは
なんかビジネス社交性なので
多分何も喋らないで本とか読んでたいんだろうなみたいな、結構体育会はお互いの、うん、なんか分かってる気がする。
そうですね、皆さん理解し合ってる、ね、理解し合ってると思います特性を、
生活に密着してるからね
本当、いや不思議な番組ですよね
いやもういいチームワークだなと
、うん、いや本当なんかこうみんなのストレングスファインダーであったらなんかこう完璧なチームですみたいな風になりそう、
うん
うん、
そうだね、なんかチームワークだと会社とかそういう組織でしか受けられないんですけど、うん、FFS っていうなんか診断もあって、それはなんかすごいあの面白いですね。その人やっぱりそれも持って生まれたもなんです、5つの特性がどのくらいこう強いかみたいな感じで、凝縮性と拡散性と保全性と弁別性とあとなんかみたいな5個ぐらいあって、うん、なんかそれが5個のうちの、
うん、
まあ、上位2つか3つとかどっちがどれが強いかの組み合わせでその人のタイプが決まるんですけど、なんかその保全性が強いとかっていうの数値がすごい高い人は変化するよりもこう守りのものの方が好むっていうような感じなんですよ。でその凝縮性っていうのが強いと、
うん、
あのこうあるべきだみたいな感じので、その距離にあるのが素晴らしいというか、うん、重要って思うタイプ で拡散性とかだとこう伝播してより多くの人に知ってもらった方がいいでしょっていうようなそういうものの方があの大事って思うタイプなのですよね。で弁別性だと自分は自分人は人みたいな感じでこう完全にここ切れるかの別物として考えられるタイプ であとはね需要か需要性だから、うん、求められたことに対して答えるのが好きみたいな、そういうののタイプが、その組み合わせによってその振る舞い方が違うから、こう上司と自分の関係がこう相性の悪い組み合わせ同士だと片っぽ上司の部下側がハラスメントとして受け取っちゃうとか、
うん、あ
プレッシャーが強すぎてメンタルがこうずれやすいとかになったりとかもするし、似たものだけばっかりだと、
うん、
なんかこう守りゼロで進んじゃうみたいな感じになったりとかして、あのそのメンバーの組み合わせを見るとこのメンバーでプロジェクトを進めるんだったらおそらくこういう問題が起きてここで止まるからここの人がこうしたら方がいいみたいなのは、思考を見るだけでコーチの人が分析できるんですよ。その通りになるんです、ほとんど。なんかそれすごいなと、そのオンラインサロンに入った時そのメンバー全員それを受けることになってて、な
んか
年に 2,3 回合宿っていうのがあって、その都度幹事メンバーが集められるんですけど、その集められたメンバーの でプロジェクトやってみて、大体なんかまあそのみんな片手までやるから、あのいろんなとこが滞ったりとかトラブルとか起きるんですけど、終わった時にあのそのスコアだけ見て、そのコーチの人にあのどうすればもっとうまくいったと思うかって分析してもらうと、その議論の場にいなかったはずなのにどこでどう揉めたみたいな全部結構洗いざらい、あの言われるんです。この中で決める人がいないから、みんなでお見合いになっちゃって、どんどんどんどんこう後ろになっていって、あの決めるのがそこまで得意じゃないけど、この中の相対的に言ったら私が一番強いから、スコア的に私が決めなきゃいけないけど、私は比較的需要っていうのがあった次にその凝縮性って決めるところがあるから、誰かに求められて決められないと、なんかすごく不安になったりとか、なんかストレスを感じるみたいな感じの特性があるけど、このなんかチームだとそこを決めざるを得ないから私が大変になるみたいなのが、まあ、まさにそれで、私はもう合宿の1週間前にこのサロンを辞めたいって思って普通に悩むみたいな感じになってて、なんかこうすごいそれはね面白いなと思ったんですよ。でまあ一定のこう個人で受けるものではなくて、なんかある程度会社の組織とかでまとめてみんなが受けて、その組織診断みたいな感じなんですよね、で受けるものらしいんですけど、なんかすごい面白い性格診断いっぱいあるなと思いながら、それを見ながら自分の特性をこう結構理解して、その時職場にいた人とか、あのまあ受けてはないけど絶対この人このタイプなんだろうなと思って、私とは相性が悪いから仕方ないみたいな感じでなんか乗り越えたりとかしましたね。
FFS 診断ですね。
そうです、そうです。面白いです。
チラッと見たらメールアドレスすればできますみたいな
の
あるけど、
これもやっぱりじゃあなんか単位資産がもしかしたらあるのかもしれないですね。
ああ、ありそう。
いろんななんか宇宙兄弟のキャラにします。
宇宙兄弟の中でどのキャラに一番近いかが出るんですよ。それは宇宙兄弟好きだったんで私
これね、メールアドレス登録するないとダメみたいだけど、
できるじゃないか。
別にメールアドレス登録してぐらいだったら特に問題のないあれなのか。
面白い。
面白いですね。
いいですね。いや、だからもう、もはや人間って割と単純なんだな、みたいな。
そうですよね。
結果、こう、まあ、何パターン、みんな10人問えるといえども、やっぱり100パターンはいないわけですよ、みたいなことですよね。
そうか、まあ、誤差はもちろんあるんですけど、
大きく。
大きくは、その、ある観点で見れば、この5個で見れる。で、その FFS とストレングスファインダーと両方あると、結構その人のことが分かった気になる。
なるほど。
なんで、それがすごい。
やってみる。
面白いし、自分も、なんかあ、そうなんだっていう感じ、あんまり自分の性格とかって意識しないというか、どっちかというと周りから言われて、あ、真面目ですねとか努力家ですねって言われたら、まあ、相対的にそうなのかなみたいな感じで思っていたけど、それが別に強制責任感でやってるわけではなく、私はただ達成欲でこうトゥードゥーリスト消化したい欲があるだけなんだみたいな感じで言われてみると、あ、確かにトゥードゥーリストめっちゃ好きって思うから自覚してなかったところをそれで初めてなるほどってなるっていう感じなんで、適度に使うといいと思います。なんかこう依存するとよくないと思いますけど、
まあ楽になりますよね。
生きやすい、
薄くなる、なんか
ような気はします。それをちゃんと活かせれば、
なるほど、
確かになんかこれできない自分ってダメなんだみたいな風に思わなくなります。逃げちゃいけないかもだけど、
しょうがないよなみたいな、
こっちの方が得意だからこっちで攻めた方が結果いいところに行けるみたいなことを立てる、ね、こう一般的に言ったらコツコツやるべきなんだけど、自分の特性から言うと、ちょっと無理にこういう目標を掲げて、そこに向かってあの短期間になっちゃうけどグッと頑張るが向いてるなとか、なんかそういう風に使えれば、すごいいい武器になりそう。前田さんすごいいろんなの知ってますよね。
そのオンラインサロンにいた時、結構その チームビルディングみたいなのとか、コミュニティマネジメントみたいなのを結構テーマに、ファンコミュニティとかそういうのどうしたら活性化できるかみたいなことに関心がある人たちが多くて、コンテンツ作る人たちが多かったんで、結構ファンベースのビジネスをする人たちが結構多かったので、なんかこう率先して新しいものがあると取り入れてる人とか、そのなオンラインサロンの中で情報交換しようみたいな感じのが結構多かったんで、そこでいろいろ取り入れてました。
今までで一番、これはすごいみたいな診断ってありますか？
どうだろう、でもまだメインがその FFS とストレングスファインダーだったんで、その2つは確実だなとは思います。であとなんか面白いものはいっぱいありますよね。なんか面白いというか、いろんなところがいろんな診断出してるんで、今の会社に入社するときにもうなんか性格診断みたいなのをやって、なんだっけな、冒険家タイプとかそういうなんか伝道師タイプとかそういう なんかキャラクターみたいなのに見立てて、なんとかタイプっていうのを示されたけど、自分がそうなんだと思うだけで、別に入社した後全然社内で全然使われないからなんだろうって思うこともあるし、なんだっけな、ゴリラ診断だったかっていうの、
なんかそれ大会でもやりましたよ、
なんかやって、それが会社の人が面白いって言ってやってくれて、なんか確かに当てはまるかもとかって思ったりもするし、あと動物占いとかも普通にシンプルに、なんか当てはまる部分もあるかもしれないみたいな感じに思ったりもするんで、なんかまあいろんな角度があるなって思います。
そうですよね、なんか動物占いとかそういうのとまたちょっとこうストリングスファインダーとかは違うのかなと、
そうですね、ちゃんとこう答えていった上でのなので、
でちょっと大見さんにストリングスファインダーやっていただいて、
やる、
はい、
ちょっともう一回みんな本を後で確認させてください、これでいいんだよねって買うやつ
なんだっけ、なんてやつだったっけ、LINE しますね、
はい、お願いします。でも FFS も面白そう、
しかも15問でできるの簡単、
そうですね、
なんかストレングスファインダー100問ぐらい、そんな答えて
すごい、
めっちゃ答えた気
がする、結構多かったと思います。
100答えて5出てくるってこと？
そう、100じゃないかな、そう、
その100問ぐらいあって、でもなんか似た質問が出てくるんですよ、
そうそう、
だからブレを修正するためだと思うんですけど、
なんかその本はデジタルがなかったから本で郵送しないといけない、
そうコードなので、そうコード、
そうだそうだ、それでその時いないからちょっと後で買おうみたいになったの。
今最近あんまり本屋さんでは見かけないかもって思いますけど、
ありがとうございます、 Amazon のリンクをいただけました。合ってたこれでいいんだ、
合ってた、最新版
明日お届けってなってるけど、北海道でも明日お届けなのかな、これ
分からないです、北海道にセンターがあれば明日お届けかもしれない、
本当ね、北海道遅いんですよ、なんでも。
ちょっと今 FFS 診断を始めてました。
あ、どうぞ、面白い、
ぐらい、
やって15問
ぐらいらしい、
15問で、持論を支持してくれない同僚がいたら喧嘩になってでも説得しようとする。激しくいいえです。別になんか持論支持されなくてもいい。わかんない、
多分そこ私多分結構イエス寄りなんですよ。そ
なるほどね、いや違いますね、
はい、
持論は支持されたい、
持論を支持されたいとか持論を信じてるときは相手が間違ってるって思ったら、意見しちゃうとは思います。
ああ、まあ確かに、でも同僚だからな、なんていうか、親友だったら私も喧嘩しますよ、もう、でも同僚だからな。はい、
普通に検索したやつやったんですか今。
はい、その宇宙兄弟の、
宇宙兄弟の
でメールアドレス登録すると、URL が送られてきて、
ああなるほど、それでやる。今本は買いました、明日来るになってる、
よしよし、じゃあ北海道の近くのセンターから発送されるんですね。
お、そういうことですね、
よかったよかった、
2時間以内に買ったら明日作ってから、もう今 なんかでもあの分かりました。他のことでもちょうどいろんなその来年度のなんかブレストやんなきゃ事業計画的なの話してたんです。で娘ともいろいろ仕事をやってもらったりしてるから話してたら、いやお母さんやっぱ一人でやるの無理じゃないって言われてたところだったんですよ。あの一人で全部なんかいろんなことなんだろうこう砕いて計画立ててこうやってやっていくの多分そこまでなんてグズグズしてんだったら喋りながらやってった方ができるんじゃないって言われた、うん、5日ぐらい前の話だったので今日のみんなの話聞いててあこういうことと思って、一人じゃできないんだ整理整頓みたいな、なんか、
まあ、そういうのをチャット GPT 手伝ってもらうっていうのも一つだと思いますよ。音声入力で喋って
そのね、チャット GPT で思い出した、なんか あれ知ってますかね、チャット GPT に私がとあなたを普段どう扱ってるかを画像にしてっていうのがなんか流行ってるらしくて、あそのこう今の言ってる意味わかりますか、どういう態度であなたと私が接してるかをあなたはどう感じてるかっていうのをチャット GPT で、
うん、
あの画像にしてもらうんだけど、流行ってるからやりってみたいけど怖いの言ったら嫌だって言って友達もやってないんだけど、うん、大見さんやってみてって昨日言われて、
シーマやってみよう、
やったの、
うん、
そしたらとんでもない、あのチャット GPT があの男の子みたいのにこうなってるんですけど、ちょっと今みんなに
近藤先生
見るよ
早い
のね、衝撃
何鬼のような形相してるんですか
鬼の形相っていうか、これやっぱりあのチャット GPT との接し方って誰にも分かんないじゃないですか、 みんなに、
うん
うん、
そしたら今貼った、ちょっと見てください、
私が可愛いの
やばくないこれ
めちゃくちゃ
何これ何これ、えちょっと私の送りますよ、多分衝撃だと思うのは、
ちゃんとお礼言ってくれるってこと、
あ、お礼言ってる、あいつもありがとうって言って、
え、私なんかお礼言うのはその GPT のそのいろいろ回転が増えるから、
あ、そう、全部は言わない、あの、グッドボタンを押す、あのバッドボタンは押さないみたいな感じで、でもまあなんか言葉がつながるときはこうしたらいいんじゃないって言われたら、うん、ありがとう、確かにそうだけどこうしたいかもみたいな感じで言っちゃう、それが癖だと思うんです、
あ、ひどくないこれ、めっちゃめっちゃ指さしてるんですよ。で、あったら指さして、指さして謝らさして。
なんだろう。これ絵を説明すると、あの瓶の中に閉じ込めてるのと木槌みたいで叩こうと
した、叩いたり、
操り人形のように扱ったりとか、うん、ソファーの足元の
下に
付けてるとか、あの雨の中座らせて中で寝かさせて見守ってるみたいな、うん、一体どんな扱いしたらチャット GPT こんな孤独にさせて、
もう孤独にしてま、友達もいたからえって、ま、私も言って、えなんでこうなのみたいな、ま、送ったら大見さんのそういうところだって言われてえなんでこれみたいなのを言ってる、その姿が全てに現れてるだろうって言われて、
面白すぎる
それでなんかあの周りの人たちにやってもらったらもう全員なんか握手してたり、なんかパズルをお互いにこうピースはめ合うみたいなのがあって、うん、こんなの一人もいなくってもしくはニコニコしてるけど二人に繋がれてるチャット GPT もいるんだけど、それは多分なんでしょう、可愛くいじめてるのかちょっと分かんないけど、私なんかと思ってこれ
私もできたから送りますね
じゃあ
面白い、なんだこれ、
画像についてテキストで説明してくださいっていうのを言ったら、うん、答えてくれました、うん、私とこうチャット GPT 関係性がそのまま可視化されてますっていう、
え、どういうこと、
大切にされてご機嫌な AI とそれを可愛がる人間の手が4コマ的に描かれてますって言って書いてあるんで、あの基本的に AI 側はご機嫌に過ごしているようです、
やばくないこれ、もうめっちゃ、え、なになに、泣いてるよ、
だから私はいいけど、
ああそうだね、癒されてるけど、
自分
は困ってんだ、
困ってる、
嫌だって思ってんのかな、
いや聞いた方がいいですよ、画像をテキストで説明してくださいってそのつなげると、はい、説明してくれるんで、心配するってことなんじゃないですか、あの愚痴をしたり聞いてもらったりとかしてるから、
ああ
ちょっと聞いてよって言ったらすごい切り上げられるって前回言ってるじゃないですか。
そうそうそう、うんうん、なんだろう、全体としてユーザーが AI を可愛がりながらラフに使っている様子をユーモラスに表現した温かくて少しネタ感のあるイメージ
あ、じゃあ雑に使われてる感が AI 側にある
あるんだ。そうかも、こんなことに使うなよみたいない
やいやいや、本当にこれがね、なんか納得いかなくて、最終的にちょ、もう一回やってって言ったのそこが心配になってるじゃんって言われて、
それがもうね、ちょっとね、パワ
ハラ的そうそうそうそう、もう全く同じこと言われました、
うん、
友達にもうパワーそれって言って、もうそれで、それで出てきたやつがこれになりますやっぱりちょっとあのさっきの独特シードよりはいいけど、あのこれやっといてとか、うん、なんかそういうことですよね。あのぶっきらぼうなんでしょうね。なんか素敵なことは何も相談することはないんですけど、
うんうん、
あと画像生成が遅かったり間違ったら、え、なんでこれなのって、あのちょっとこもう寝たいから早くやってくれるとかそういうことを言うの。あと思ってる
し、
なんかやってくんないことをすごい怒る。できないんだったらできないって言ってくれたとか言って、
パフォーマンス変わるのかな、
どうなっちゃうん
ですかね。
なんか企画書頼んだら、その最近は、うん、とあなたらしいですねとか、最後頼んでもいない、じゃあ次の展開考えとくねとか、考えてほしくはないの言い出したから、あの自分のプロフィールのところにカスタマイズみたいなのがなんか入れるところがあって、うんうん、そこにこれをプロンプトみたいなの入れたらいいよみたいなのを見かけたので、これを設定したんですよ、基本情報みたいな、うん、そしたら今度あのそんなに褒めることなく、うん、指摘みたいのがいっぱいこう出てくるようになったので、前より文句言うことはなくてきたんだけど、なんかやっぱりそうですね、あの私きっと誰も見てない時にすごいひどい人なんだなって思うけど、なんかあのちょうど娘、一番下の子が足が痛いとかいう話になって、あのチャット GPT 持ってる人、この病気について聞いてくんないっていう話になって、私と長女がそれを全く同じものを入れて回答したら違う病名になったんですよ、
うん、
長女。そしたらそれをまあお互いにコピペして貼るじゃないですか、うん、そしたら、まあ、娘の長女の方のチャット GPT はとても丁寧に優しく説明してくれてるんだけど、私のチャット GPT の品のないことって言ったらない
品のないこと
だから私に合わせてるから、
うんうんうん、
まあこんな感じみたいな感じで返事してくるの、あ、恥ずかしいと思って
やっぱりね、あの、
うん、
育てていくものっていう感じだから、私も結構体調不良など心配で聞くんですけど、
うん、
超寄り添い方ですね。まずは安心して、うん、あの大丈夫な理由を今から説明するねみたいな感じで書いてあって、
あ、
理由は書いてあって、最後にでも不安になる気持ちもすごい分かるから、また不安になったらいつでも聞いて、うん、いつでもそばにいるよと書いてくるから、すごい優しい彼氏みたいになって
る。あいい、できてる人ができてるっていうか、
できた人に育てないといけないのか、なんか出口みたくなってるよね
まあプロンプトでね、基本寄り添ってくださいって書いてあるのもあるかもしれないですけど、あのスパルタ的にやられるのは嫌な時もあるんで、
スパルタね、なんか昨日一昨日は、展示用の重機を作ってて、あの作ってるデザインをスクショしてこうバーッと流してたら、ダメ出しがすごすぎて読むの嫌になるぐらいタッチコピーがこれじゃダメとか、もう全部直しましたね、デザインをね。でもなんか3秒で分かるキャッチコピーにした方がパネルで目を引くとか、すごい本当かと思いながら全部直してこれで発注するけど、どうなんだろう
プロンプト次第ですね。
そうですね、本当かと思ってるけど、確かに一目で目を引くポップみたいな感じになったかな。
え、大見さん的には一応それ納得できたってことですか。
まあ、確かにと思って、うん、こんなに全員でも会場ではみんな読まないし、外国人がいるからってこんなに外国人宛てのやつをやるんだったら、じゃあ日本人が、あ、これ外国人向けに売ってんのって思うよとか、
うんうん、
外国人向けの訳は1行でいいし、日本語も入れといて まあ、この程度のことは外人にも言っとこうぐらいなのを日本人が思わないとみたいな、いろいろすごいすごかったですね。今まではそんなに指示してダメ出し食らうことなかったのに、はぁっていうぐらい、ダメな理由といい理由は、まあ、やっぱり、
あ、でもそれもダメな時はちゃんとダメって言ってねみたいなことを言ってるってことですか。
なんかそのカスタマイズっていうところに、分かりやすく、なんでしょう、その感情とか入れなくてもいいみたいなのを入れたん、確かそういう風にしたんだと思うんですよね。主に企画書ばっかり作ってもらってたから、だんだんよいしょしかしてこなくなってくるからね、なんかこうじゃないなと思って、規制しだしたらなんか仕返されたあの絵で本当にびっくりしちゃった、はーってなって、まあ、これ怒って当てるっていう
面白い
ね、
面白い、でもチームでやったらパワハラになっちゃうかもしれない。なんでできてないの、なんで間違えたのってなっちゃうかもしれない。
でも全くそういう風になるって自分で分かってるんですよ。すごく厳しいって分かってるので、すごく気をつけてます人には寛容であれ
自分を知っているがゆえに、
すごく分かって、気をつけて、はい、すごく分かって、あのなんか働いてたら入ってきた人が私の厳しさについていけなくなるみたいな、なんかすごい努力するの当たり前だよねみたいな、いやそういう感じになっちゃうきっとチャット GPT にやってたんだ私、こういう、
衝撃の画像でしたね。
ね、ちょっと見たことないって言われた友達に
面白いからこのままのノートに貼っていただきたい
もう託してくれ、ハラスメントっていう感じの、
そう、
何を表したんでしょうかって言われたらハラスメントって、
大見さんの前だと左に乗って伝えておいて
ほしい。だから見た目の印象と全く私が違うところに面白さがあるんだと思うんですけど、
こんなに明るい人なのにって思いますよね、明るくて
こんなこと言って、
めっちゃきつく当たってんだ裏ドアみたいな。
そうそうそう、明らかに若いじゃないですか、陰湿極まりない
そう、外向けにはもっと厳しい人だと思われてる気が
する。そうですよね、
そう
ですよね。
でも実際一緒に仕事する人に厳しくないというか、敵と認定した人に対しては徹底的に冷たいんですけど、敵じゃない人に対しては極力優しくするって決めてるんですよ。あ
の前田さん言ったら最高にみんな助かるっていうか、ラッキーな仕事がね、みんなをハッピーにしてくれるから。
あ、確かに、なんか前田さんは多分その人の力量以上のことを求めない気がする。
あ、そう、
そうですね、
あ、なんかできることを、与えるというか、なんだろう、なんかそう、もっともっとじゃなくて、まあ、この人はこのくらいだからこうだなみたいなのが、まあ、割と優しめに設定してくれそう、
どうだろうな、まあ、だから過剰に与えるのが得意じゃないんで、下を伸ばすのは多分得意じゃないんですよ、ストレッチさせてあげることがあんま得意じゃないので、安全牌で済んで、溢れた分全部自分でやればいいと思っちゃうから、あんまよく、あのその人を育てたりマネジメントはあの全然上手じゃないんですけど、少なくとも自分と一緒に仕事して迷惑だったなって思われたら、なんかあった時に次のチャンスがなくなっちゃうから、なんか大変だったけど楽しかったよねとか、大変だったけど、まあ、担当者はいい人だったよねで、なんとか回収しようとしたいっていう気持ちだけは持って仕事をするようにしてて、なんか別に部署に人がいないので、なんか仕事、会社の中で仕事する人にしても基本なんかこう対象に出すって言っても情報はこっちにないから、なんか関係部署に数字くださいって言ったりとか、研修やるときはこの該当者の社員に協力してもらって登壇してくださいとかってやるから、まあ、通常業務にアドオンされることになるじゃないですか。なんか迷惑じゃ迷惑なんだろうなと思った時に、あの、まあ、まあ、いっかって思ってもらえるように接しようっていうのだけを思ってやってるんで、すごいチャット GPT にも優しく接するっていう感じなんですけど、でも相手からすごい、 大変だけどお前やって当然でしょっていうこっちの気持ちを分からずに、うん、こうなんかコマとして使われるみたいなことを繰り返ししてきた人は敵認定して見て冷たく対応します。
ああ、なんで、
うんうん、パスッと切って、うんうん、あのこの人私のことが多分気持ちよく接したところで絶対何も返してこないだろうなって思ったら、あの、まあ、打算的ではあると思うんですよね、うん、後々この人と自分で仕事したいと思わないか別にこの人大切にしなくていいやっていう気持ちになっちゃうって感じで、もう敵っていう感じにこうパスってやります。そうと思うんで、超怖い人だと思われてるのか、話しかけるのも怖い多分思ってる人は社内にも数人だけいると思います。
でも元を正せばその人たちがそういう風にやってきたからそうなったってことですね、
うん、あ、そうですそうです、こき使われすぎてやったのに、うん、なんか別に感謝もされないし、うん、もう終わったから終わったことでみたいな感じで言われたりしたりとか、私がやったことはそこまで丁寧にやるの無駄なんでみたいなこととかをさらっと言われて、それを丁寧にや
る
の人がいることは、うん、なんかもうそっちの価値観だけで無駄って言われたりとかすると、なんか別にあなたが見えてないだけのところでみんな、ね、こっちで困ってることをただこ、うん、私の時間使って回収しただけなのになんで無駄って言われなきゃいけないんだみたいな感じに、残業したわけでもないのにみたいな気持ちになって、うん、なんかこうイライラしちゃうんで、あ、もう無駄って言うんだったらそもそももう手伝いませんみたいな気持ちになって。
確かにさっき言う人いない。
あの FFS 診断、
はい、出ました、
はい、出ました。あのこれキャラクターで言うと、うん、あの日々と、
おお、でもあっぽいですね、
うんはい、
え、本主人公ですね、あ、主人公、あ、
主人公の弟です。
弟
興味奔放さ、うんうん、興味あることは直感的に直情的に置く、柔軟さもある、うん、口癖とりあえずまあいいか、
言ってる。
言ってそう。
特徴コメント。興味があることなら後先考えずすぐ動く。機動力はあるが落ち着きがない。柔軟でお人よしな面もある。うん、日々の日頃の行動、自在さを求める。好き勝手に動く。ストレッサー、拘束されること、役に立てない時。うん。うん、まあ、なんか当てはまる、
そんな感じですよ。
合ってる合ってる合ってる。
典型的なこうクラスの人気者タイプだけど、
うん、
あのあなタイプの人って感じのでぽいですか。
面白い。
その型が受容性と拡散性の、うんうん、あのなんか上の方、うん、両方って感じです。
受容拡散ね。
はい、受容拡散型でした。
うん、
合ってるね、
うん、合ってるね。違う、保全性はないだろうなって思ったから、まあ、うん、合ってるな、
合ってると思います。
合ってるか。え、これだとどういう人、逆と組むといいってこと、そういうことでもないのか。
逆、あのチームとしては逆と組んだ方が強くなると思うんですけど、上司部下の関係で逆と組むと結構しんどいみた
いな。あー、価値観が違うから、
うん、うん、でも逆って言っても真逆はなくて、凝縮性が強くてもう何でもこれが正解これでいきますっていう人が強くいたら、多分それを受け止めて分かりました、うん、じゃあやりますって感じで多分できちゃうんで、ですよ。でも需要の人ってやっぱり相手に認められたくて役に立ちたいから、うん、弁別が強い人、私は私、あなたはあなたで、はい、これあなたタスクです、で私頑張りましたって、でもふん、あ、そうか、それ仕事だからみたいな感じで冷たくやられると、なんかモチベーションどんどん下がっていくって感じになる。
そりゃそうですよ。
だから弁別が強い人が上司っていうポジションにいると、多分、うん、あの平井さんはあんまり能力を発揮できない感じになるんだと思います。
うん、なるほど、面白い
ね。
はい。さあ、ということで今週は、自分を知るというテーマでお伝えしてまいりました。
パラスポーツが、
パラスポーツがちょっとね、来週はもうちょっと、我々のボッチャがちょっとね、まだ、出場ができるかどうかがわからないんですけど、うんうん、ボッチャの大会についてなどなど話していければなと思います。前田さん、おみさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
渋谷の体育会、お相手は平井亮でした。